こなの医療英語 in Australia へようこそ。皆さんお元気ですか？ね、まずは助産師さん、保健師さん、看護師さんを目指す学生の皆様、国家試験本当にお疲れ様でした。とりあえず今は今までたくさん頑張った自分をたっぷりねぎらってあげてくださいね。皆さんの合格を心からお祈りしています。本当にお疲れ様でした。ね、オーストラリアってね、看護師の国家試験がないんですよ。大学を卒業したら成績を問わずに看護師登録資格がねもらえて、それで登録できるんです。外国人は英語のテストが必要なんですけれど、看護師になるための一律の試験っていうのはないんですね。全然勉強しなかった人でも大学を卒業できれば看護師になれるね。だから人により知識は本当にピンキリなんです。はい、今日のトピックはカタカナ医療用語。カタカナの医療用語は実際に英語で何と言われているのかをお話ししたいと思います。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、私は日本で看護学生の経験も看護師の経験もないので、このカタカナ医療用語を調べながら、おお、日本ではねそう言うんだととても面白かったです。それにしても日本の看護師さんはね本当にすごいです。日本語のみならず英語の用語でしょ。しかもそこにドイツ語まで入ってくるんですもんね。医療英語って難しいと思われがちなんですけれど、接頭語と接尾語で成り立っているものが多くて、ある程度ねそれらを覚えてしまえば応用が効くんですよね。なので意味が分からず丸暗記する必要がある単語がね少ないので覚えやすい気がします。だから医療英語がね難しそうっていう医療従事者の方、日本で仕事をできていらっしゃれば余裕だと思います。英語やドイツ語ねを日本語っぽくアレンジした医療用語を暗記できる日本の看護師さん本当にすごいですので誇りに思ってください。はい、ね、それでは今日はね、今日もいつも、ね、ゆるくお話しするのでのんびり聞いてくださいね。インスタやツイッターなどでね耳にした主なカタカナ用語を、医療用語をピックアップしました。アストマ、アッペ、アテレク、タキル、ハイパテ、オルト、ウロ、ギネ、アンプタ、ケモ、ラパコレ、アナムネアナムネ、エント、アレルギー、 A ライン、 V ライン、シリンジ、ステートですね。これ以上英語でどういうのか説明していきたいと思います。これ皆さんね現場で実際に使われていますか？インスタグラムとかねツイッターで調べただけなので、ちょっと本当に実際使われているかわからないんですけれど、もしこれもう使われてないよとかあったら教えてくださいね。まずは疾患名のカタカナ医療用語、それからカタカナ病棟名で、カタカナ疾患名ときて、最後はもろもろのカタカナ医療用語を英語と比べたいと思います。はい、まずは疾患名を表すカタカナ医療用語、アストマ、喘息のことですね。これは英語で何と言うと思いますか？これはね、アスマって言うんです。 ASTHMA のアスマね、オーストラリアやイギリスだときっとアスマね、の濁らない音のアスマなんですけれど、きっとアメリカのね、またこれも YouTube とかね見てると、あの濁ったアズマっていう人もいるので、アスマどちらでもいいかなと思います。できっとねこのアストマって呼ばれてるのはローマ字読みをしてアストマになったのかなと思います。はい、英語ではアスマです。次はね、アッペ、虫垂炎、これはアペンディサイティスね、略してアッペなのかなと思います。はい、APPENDICITIS でローマ字読みするとアッペンディシティスみたいになるのかな。だから略してね、この最初のアッペが日本語になったのかもしれないですね。アペンディサイティスね、アペンディックスって盲腸っていう意味なんですけれど、そこに接尾語で炎症を表すアイティスがついているから、盲腸の炎症、つまり虫垂炎ということになりますね。アペンディサイティス です。はい、次はアテレク、無気配のことですね。これはアテレクティシスと英語で言います。結構ね、そのままですよね。アテレクティシスね、アテレク、アテレクティシス。次はたきる、頻脈や頻呼吸のことだそうです。英語でね、たきるに似た言い方でタキーということがあります。タキーっていうのは本来ね、早いとか急速なという意味があるんですけれど、その後に心臓を意味するカーディアがついて、頻脈はタキーカーディア、タキーの後に呼吸のプニアがついてタキープニア、タキープニアなら頻呼吸となります。で、たきるね、私も循環器病棟勤務だからかもしれませんが、頻脈のことをね、よくタキーと言います。例えば This patient is tacky という時は、だいたいね、頻脈、この患者さんなんか頻脈じゃないみたいな感じで使います。タキーカーディアの略ですね。はい、ハイパテ、次はハイパテです。高血圧のことを言うそうですね。英語では高血圧はハイパーテンション、ハイパーテンションと言います。ハイパテって響きが可愛いですよね。全然ね、医療用語を知らなかった学生時代にね、この患者さんはハイパーテンションですって文章で出てきて、この患者さんめっちゃテンション高い人なんやって思ってましたね。ハイパーテンションね、最初はね、まあね、学生時代はそんなもんです。はい、高血圧はハイパーテンション、ちなみに低血圧はハイポーテンション、ハイポーテンションと言います。接頭語のハイパーは高い、ハイポーは低いという意味です。これはね、すっごくね、よく出るので覚えておいてくださいね。なんか申し送りの時もね、Oh, she's hypertension, this patient is hypertension って、その、もうみんな話すの早すぎて、hyper か hypo か分かんない時あるんですよ。なので、いつもその時は、Is she hyper or hypo? って、ちゃんと確認するようにしてます。hyper and hypo 覚えておいてくださいね。はい、次は、病棟の名前を表すカタカナ医療用語です。オルト、整形外科を意味するオルトですね。はい、整形外科は英語で Orthopedics、略して Ortho とも言います。このね、Ortho から来てるのかもしれないですね、オルト。Ortho、so O-R-T-H-O で Ortho、so T-H をね、そう、あの歯と歯の、上の歯と下の歯の、間に舌を持ってきて、そう。ね、そう、結構ね、苦手ですよね。これ難しいですよね。整形外科ね、病棟は Orthopedic Ward と言います。また、Orthopedics っていうとね、ちょっと長いので、先ほども言った通り、Ortho ということも多いです。I work in Ortho とかね、I work in Ortho っていうのは、整形外科で働いてますっていうことですね。はい。そういえばね、私がフォローしているツイッターのアカウントで、オルトという医師の方がいらっしゃって、何かのアニメのキャラクターかなってね、ずっと思ってたんですけれど、そういえばその方、整形外科医の方だったので、ね、このオルトから来ているんでしょうね、きっとね、って今更知りました。はい。次は、ウロ、泌尿器科ですね。はい。これは、英語で、Urology と言います。Urology。ね。ちょっと R と L が重なっちゃって難しいですよね。略すと Uro ね、Uro、ウーロじゃなくて Uro って言います。U ですね、Uro。綴りが URO だからね、日本ではきっとウロになったんでしょうね。病棟だと Urology Ward ですね。Urology の接頭語 Uro は尿に関するという意味で、この Uro とか Ure とかね、Ure ね、から始まる用語はとてもよく見かけるので、覚えておくととてもいいと思います。このね、Uro、Ure、Ure から始まるものは尿関連のことが多いです。例えば、Urine、Urine、ね、Urine は尿、Ureter は尿管、Urethra は尿道、 Urea、ね、は尿素ですね。ね、全部 ure から始まってるでしょ、ね、はい、次はギネ、産婦人科ですね。ギネってね、おそらく婦人科という意味のガイネコロジー、ね、ガイネコロジーを日本語読みにしたものだと思うんですけれど、ね、このガイネコロジーには産科の意味が入ってないので、オーストラリアでは、産婦人科という場合はね、産科のオブステトリクスを足してオブステトリクス and ガイネコロジーと言います。きっとね、略して言うこともあるんだと思うんですけれど、オブス and ガイネというのかな。アメリカの YouTube では OBGYN ってね、こうスペルアウトして言ってるものを見かけたんですけれど、オーストラリアのね、産婦人科で働いてる人に聞くと OBGYN ってあまり聞かないとも言ってたんで、ね、略してどういうのかご存知の方、インスタグラムアットマークチャコナメディカルのコメントまたは DM で教えてくださいね。はい、産科だけのね場合はオブステトリクス、オブステトリクス、ね、婦人科系だけの場合はガイネコロジー、ガイネコロジーね、ギネじゃなくてガイネコロジーです。口語的には略してね、ガイニーっていうこともあります。次は治療方法のカタカナ医療英語、アンプタ、四肢切断ですね。はい、英語ではアンピテーション、アンピテーションと言います。時々ね、足の指とか膝下とかね、片足両足アンピテーションされた方がいらっしゃいますね。ほとんどがね、patient with diabetes、ね、糖尿病を持つ患者さんたちでした。ちなみに、既往歴に時々 BKA とかね、AKA とか、略語を見かけるんですけれども、これは BKA の方ね、これは B、below、下。K は knee、ね、膝。A は amputation を表していて、その BKA っていうのは、Below knee amputation だから、膝下を amputation されているよという意味です。また AKA ねは above knee amputation は膝の above、 つまり膝の上を amputation されているという意味ですね。はい、次、ケモ、化学療法ですね。これは英語で chemotherapy、 chemotherapy ね、略して chemoと言います。日本語ね、惜しいですね。ケモ、英語ではキーモです。はい、CHEMO、 キーモね。ちなみに腫瘍科はオンコロジーと言います。オンコロジーで、次、はい、ラパコレ、ラパコレは副交響下胆の摘出術のことですよね。なんか早口言葉みたいですよね。副交響下胆の摘出術、はい、英語でもね、略して実はラプコーリーと言います。ラプコーリーね、この2つの単語がラプコーリーね、分かれてるんですけど、はい、で、正式名はラパロスコピックコーリーシステクトミーと言います。たまにね、コーリーをコールシステクトミー、コールシステクトミーってね、こう LE を発音しないでコールシステクトミーっていう人もいます。ラパロスコピックコールシステクトミー、またはラパロスコピックコリシステクトミーですね。このラパロスコピックコリシステクトミーって名前だけ聞くと、おお、なんか長くて、なんだこれ、こんなの覚えらんないよって思うかもしれませんが、実はね、設備語、接頭語と設備語の集まりなので結構簡単なんですよね。ちょっとね、練習みたいにして紐解いていきましょうかね。最初のラパロスコピックはね、ラパロはお腹のね、壁っていう意味の接頭語らしくって、スコピックは機械を使って診察するという意味なんですって。だからラパロスコピックはお腹の壁から機械を使って診察するということですね。で、コリシステクトミーを分解するとコリシスっていうね、最初の部分は胆のうっていうね、ガールブラダーね、胆のうの意味があるんです。で、コリシステクトミーのテクトミーね、エクトミーか。 エクトミーのね、設備後は手術で取り除くという意味があるんですよね。なので、コリシスト、胆のうをエクトミー、手術で除去するということで、コリシステクトミーは胆のうを除去する手術ということになりますね。ラパロスコピック、お腹の壁から機械を使って診察しながら、コリシステクトミー、胆のうを取り除く手術をする。ね、日本語の正式名称だと、腹腔鏡下胆のう摘出術となりますね。なんだかね、英語の方が簡単な気がしませんか？ねえ、どうだろう。コリシステクトミーはね、ガウブラダーリムーヴォーとも言います。ガウブラダーをリムーヴォー、除く、除去する手術ということですね。ここでお話しした胆のうを意味する接頭語のコリシスト、ガウブラダーを意味するコリシスト、これに炎症を表す設備語の itis、アペンディサイティスでも出てきましたよね。itis をつけて、コリシスタイティスというと、何のことだと思いますか？ね、コリシスタは胆のう、itis は炎症です。はい、チクタクチクタク。わかりますか？はい、そうです。胆のうの炎症、つまり胆のう炎のことになるんですね。ね、結構簡単でしょ？こう接頭語とね、設備語を合わせると、まあ、クイズみたいに謎が解けますよね。医療英語、特にね、病名や手術名はこんな風に成り立ってる英語が多いので覚えやすいんですよね。丸暗記が苦手な人には医療英語が向いてるかと思います。最後はもろもろのカタカナ医療英語をさらっといきますね。最初は穴胸、問診、起用歴のことですかね。これはね、admission assessment、 入院のアセスメント、入院時のアセスメントということなんですかね。穴胸の語源はドイツ語だそうです。響きがお花のアネモネみたいでね、とっても可愛いですよね。はい、次は ENT と書いて、エント、退院っていう意味なんですね。退院は英語で discharge。 オーストラリアではね、ENT といえば耳鼻咽喉科のことになります。 Ear, Nose, and Throat を略して ENT、 耳と鼻と喉ですね、を略して ENT と言います。耳鼻咽喉科の英語の正式名がね、調べたら Otolaryngology と言うそうですが、今までね、看護師してきて Otolaryngology って言ったことないです。ずっと ENT って言ってました。はい、次、アレルギー、これよくみんな知られてますよね、英語の言い方。はい、英語ではアレルギー、アレルギーです。L が A のすぐ後にね、続いて、ちょっと難しいかもしれないですけど、ちょっとね、よ、めちゃめちゃ使うので練習してみてくださいね。アレルギー、アレルギーです。はい、次は A ライン、動脈ラインのことですね。動脈ラインは arterial line。arterial っていうのは動脈の、でラインがラインですね。または arterial を art で、 art の art で省略して art line と略したりもします。 arterial line ね、 arterial line です。V ライン、V ライン、末梢静脈ラインのことですね。 IV line とか呼ばれてるかな。 IV ね、 IV というのはIntravenous の略語で、 intra は何々の中、 venous は静脈を表しているので、 IV line、 intravenous line というのは静脈内のラインのことです。シリンジ、注射器は syringe、 syringe ですね。結構似てますよね、 syringe とシリンジね。はい、次は最後ですね。最後はステート、は聴診器のことで、英語ではステトスコープ、ステトスコープと言います。ね、ステト、ね、このまた TH が出てきますよね。ステトスコープ。ちょっと難しい TH とかね、R と L が混ざったりすると結構難しいんですけれど、何回も何回も何回も何回も練習して言っていると、結構ね、舌が慣れてくるんですよね。なので、最初はちょっと あ、なんか全然発音できないな私と思っても、何回も何回も何回も練習してみてくださいね。私も今でも発音できない単語がもう山ほどあって、何回も何回も YouTube とかね、 Google で Pronunciation って打ったら Google が教えてくれるんですよね、発音を。なのでそれでもうしょっちゅうしょっちゅう何回も何回も繰り返して発音は練習してます。今日は以上です。結構ね、ローマ字読みにしている表現が多かったですよね。他にも私の病院にはこんなカタカナ医療用語があるよというものがあれば、インスタグラムアットマークチャコナメディカルやツイッターのアンダースコアチャコナ AUS アンダースコアまで DM またはコメントくださいね。実は月曜日にね、くしゃみをした拍子に、まあ、先週のね月曜日にくしゃみをした拍子にね、首がピキーって痛くなっちゃって、もうほんと激痛で動かなくなっちゃったんですよ。首のヘルニアかと思ってビクビクしてたんですけれど、首の捻挫のようなもので、1週間ほどで痛みは徐々に引いてくるよと言われました。もちろん仕事はできないのでお休みさせていただきました。で3日間、病欠の時間ね全部使っちゃったのがね悲しいんですけれど、まあね仕方ないですよね、自分の体のためですものね。皆様もお体には気をつけてくださいね。はい、改めて告知を終えた皆さん、お疲れ様でした。今週もとってもいいことがある1週間になりますように。またね。